今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書17章14節から19節。ヨハネの福音書17章14節から19節。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め、分かちます。彼ら自身も真理によって清め、分かたれるためです。このヨハネの福音書、17章は大祭司の祈りと言われるものであって、主イエス様が十字架を前に血の汗を垂らして、祈られた、その祈りの内容が書かれているものであります。何度か話してきていますけれども、これには、栄光を求める祈り、十字架の栄光を求める祈り、それから弟子たちのための祈り、これから主を信じる者たちのための祈りという3つの部分からなっているわけですけれども、先週はですね、弟子たちのための祈りの中で彼らが一つとなるように、そして彼らの中でイエス様の喜びが全うされるための祈りという、そのイエス様の祈りを共に学びました。今日は彼らを聖別するための祈りという、そのことについて学んでいきたいと思っています。主イエス様の祈りは大祭司の祈りと呼ばれると言いましたけれども、イエス様の祈りには私たちの祈りとは違った特異性があります。それはですね、私たちは現在の苦しみや未来に対する不安を解決してくださいと祈ります。そうですよね、どうぞこれ何とかしてください、どうぞこれ何とかしてくださいと言って、まあ祈るわけです。ある人がですね、どうかどうかって、どうかばかりじゃなくて、たまには銀貨も出せみたいなね、そういう銀貨や金貨も出せみたいな、そういうようなジョークを語っていましたけれども、私たちの祈りはどうかどうかの祈りだというふうに言っていました。ところが、イエス様の祈りというのは私たちの祈りとは違う。それは神、父なる神様のご計画の実現を求める祈りであるというのです。ですからイエス様が求められる祈り、それは父なる神様のご計画にあることであるから必ず実現するわけです。イエス様がこの地上の生涯で父なる神様に求められたことで一つだけ受け入れられなかったことがあります。皆さんそれはご存知でしょうか。それは後で見ますけれども、ゲッセマネでの祈りの中で、父よ、できますならばこの杯を、この十字架の苦しみを通り、私がそれを通らずに行く道はないんでしょうか、もしそれがあるならばお願いしますとおっしゃったけれども、それは聞き届けられなかった。どうしてかというと、それは父の神様の御心でなかったからです。イエス様はその祈りをなさった時に、しかし主よ、父よ、私の思いではなくてあなたの御心がなりますようにと言って十字架の道に進んでいかれた。イエス様ですら父なる神様の御心と違ったことを祈ったら、それは実現しなかったわけです。私たちもなおさらですね、私たちが本当に私たちの祈りというのも父なる神様の思いを求めて祈る、それが私たちの祈りであるようにと心から願います。イエス様言われました。 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でもあなた方の欲しいもの、求めるものを、欲しいものを求めなさい。そうすればそれがあなた方のために与えられると言われました。それは父なる神様の御心を求め、それを求める祈りをあなた方はするようになるとおっしゃるんですね。そしてそれは与えられると。私たちが先ほども皆さんと一緒に祈りましたけれども、弱っている者たちのために主をどうぞ彼らと共にやってくださいという祈り、これは父なる神様の御心であります。その祈りは必ず実現していきます。ここでこれ今お話したところですね、弟子たちのための祈りと言われましたけれども、じゃあ弟子とは何かということについてイエス様はここでおっしゃってるんですね。2回おっしゃってる。彼らはこの世のものではありませんとおっしゃってるんです。彼らはこの世のものではないとおっしゃってる。あなたが私に与えてくださった、この世から選んで私に与えてくださったものだと先週イエス様おっしゃったところを学びました。そしてイエス様の十字架こそ弟子たちを完全にこの世のものでなくする、その力のある御業であったのです。イエス様はここで祈っておられます。彼らを守ってください、保護してくださいと。私はこれからいなくなりますけれども、彼らを守ってください、保護してください、また彼らを聖別してくださいと祈っておられるので、聖別のための祈りである。そしてこの弟子たちの聖別というのは、イエス様が自分を聖別することによって与えられるものだということをおっしゃってるんですね。で、何ておっしゃってるかというと、17節、真理によって彼らを清め、分かってください、あなたの御言葉は真理です、私があなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました、私は彼らのため私自身を清め分かします、彼ら自身も真理によって清め分かたれるためですとおっしゃる。イエス様ご自身が自分を清め分かつ、性別することによって弟子たちが性別されるのだと、それが実現するのだ、父なる神様はそうですね、そうしてくださいとイエス様はおっしゃっているわけです。じゃあ、性別、清め、分かつ、性別というふうに書くわけですけれども、これは、どういうことでしょうか。ちょっと日本語の、ね、辞書で調べてみました。聖人とかですね、清いっていうのをちょっと調べてみたんですけども、日本人のですね、聖人の概念っていうのは、知恵が広大で、慈悲深い人、また徳の高い層、また高層の尊称であって聖人と呼ばれたりするね、日蓮聖人とか親鸞聖人とかというように言われる、そういう人たちのことが、聖人であるというふうに言われるわけです。つまり修行や精進によって聖の境地に達したもの、これが聖なるものであるというのが日本人が一般に持っている、考え方であろうと思います。ところがですね、聖書は、そうは言ってないわけです。聖書における聖とは何か、主のためだけに用いるために完全に他から区別するという意味なんですね。だから主の神殿で宮で使われる器っていうのは他のために使えちゃいけなかった、当然、それは当然と思うかもしれないですね。器だったらね、純金の器とかがありました、それは日常の生活で使うものじゃないとは分かると思います。そのように主の御用のためだけに用いられるもの、それが聖別されたものだ、そのように言われるわけなんです。ですからこの世から区別さ、弟子たちというのはこの世から区別された者たちである。だから14節16節でイエス様はおっしゃってるんですね。彼らはこの世のものではありません、あなたのためだけに この世から選び分かたれて、そのことのためだけに用いられるものなんですということなんです。私ですね、一度、帝国ホテルの最高のディナーを食べたことがあります。すごく羨ましそうな顔してますけれどもその時に用いられた食器はですね、ベルギー女王が来られた時の皇室での、あの晩餐会で使われた食器だったんですね。で、なんでそういうところに私みたいな人間が行けたかというと、私がオーストラリアに留学した時に、留学の奨学金の世話をしてくださった人がですね、徳川慶喜の孫だったんです。で、そういう、まあ、徳川慶喜の孫だったんですけれども、その人がですね、フランス料理研究家で、男性ですよ、男性でフランス料理研究家で、フランス語の先生であり、フランス料理研究家であって、フランス語で書かれた料理に関する本とか、そういうのを日本語にどんどんどんどん翻訳した人なんですね。そして東京近辺にいるフランス料理の一流シェフと言われる人たちは、みんなその先生の世話になっているんです。で、自分が作った料理をフランス語でどういうふうにメニューに書いたらいいのかとかですね、そういうことなんかも教えたり、レシピの読み方であるとか、レシピの書き方であるとか、そういうことを教えて、で、そのフランス料理のもう一流シェフたちに先生と言われる人に、私は留学の時にお世話になったんです。で、その先生が勲章をもらいました。で、フランス政府から2つ勲章と、それから日本政府からですね、からも勲章をもらった。で、そのお祝いの会というのが帝国ホテルであってですね、私も世話になった学生の一人として参加しろってことになったんですね。で、それで、まあ、そこですごく美味しいパンが出ました。パンの話で申し訳ないんだけど、料理の話じゃなくてで、ところがそのパンはですね、宮廷に出されるパンを作ってた人が作ったパンだったんです。で、皆さん、天皇陛下のご一家はですね、皇室はですね、朝ご飯じゃなくてパンをお召し上がりになるそうです。それで、帝国ホテルの若い非常に優秀なパン職人がいたそうですけれども、その人に毎朝皇室のためにパンを焼くようにという命令が来たそうなんですね。そしたらその人は毎朝パンを焼きますから、朝早く当然起きるわけですけども、まず朝起きたらシャワーかどうか分かりません、水で体を洗ったのか味噌汁したのか私は分かりませんけども、とにかく身を清めて、そして宮中に行ってですね、パンを焼くわけなんですけれども、彼はその宮中でパンを焼いている間は帝国ホテルの仕事は全くしなかったそうです。そのことのためだけに自分の全ての時間を使ったというのですね。これよくわかると思います。つまり皇室のためにパンを焼くっていう仕事が与えられた時には、自分は他のことは何もしない、そのことだけをする、これが、まあ、選び分かつということであるわけなんです。わかりやすいですね。だから私たちが神様のために選び分かたれたという時に、私たちの存在の全てが神様のために用いられるのだ。イエス様が弟子たちをこの世から選び取って、選び分かった、性別したという時には、それはそのようなことを意味するのであります。もちろん先ほどのその帝国ホテルでパンを焼いてた人ですね、その後他の人にこう変わってですね、また帝国ホテルでパンを焼くようになったわけですけれども、その人に関して言えば、自分の努力、精進、そして勉学ですね、それによってそういう地位が与えられたということがあったと思います。ところが私たちをこの世から区別し、性別するものは一体何なんだろうか。私たちの努力がこの世から私たちを区別したんでしょうか。精進したからでしょうか。修行したからでしょうか。 私を含めてですね、おそらく詳しい話を全員に聞いてないので分かりませんけども、おそらく全員修行とかしたことないんじゃないかと思うんですけど、したことある人いますか？やってないと思います。私もやったことはありませんけれども、しかしイエス様は私たちをこの世から選び取って、ご自分の御用のために分かち取ってくださった。それは私たちはどんなに頑張っても、この世に属するものはですね、この世に属するものはどんなに頑張ってもこの世から外に出ることはできないんです。この世に属している限りは。そうですね。だから私たちを選び取って神様の御用に立ててくださる。それは主イエス様の技であるのです。イエス様の十字架が弟子たちの性別を全うするということが書かれていますけれども、どういうことかというと、弟子たちはですね、もともとこの罪の世、この世というのは罪の世です。でもこの世をですね、神様は深く愛してくださった。そしてイエス様を使わせてくださったんですけども、弟子たちはもともとこの世、罪の世にいた者たちですね。そして罪とこう結びついてたわけです。ところがイエス様が天からやってきてくださって、十字架にかかってくださった。そして私は誠のブドウの木、あなた方はその枝だとおっしゃってですね、弟子たちをイエス様の枝として接ぎ木してくださった。それによって罪との関係が切られてですね、弟子たちは天に属するものとなったと聖書は言うのです。そしてこの十字架のイエス様と弟子たちの関係、弟子たちを枝とするとおっしゃった、この関係というのはですね、イエス様が人としてずっと生き続けておられたら、それは完全なものとはならなかったです。イエス様が十字架にかかって血を流して死んでくださって、そして復活なさったからこそ、弟子たちは本当にイエス様の枝となることができたのです。そのことについてまた後で詳しく見ますけれども、でイエス様はこの弟子たちについてどういうふうに、枝となった弟子たちがどのような経験をするかお語りになっている。それはこの罪の世から弟子たちは憎まれ攻撃されるとおっしゃったんですね。どうしてかって言ったら、弟子たちは罪と関係を断ったからです。この世は罪が、性格づける世界だから、罪と関係を断って天に属するようになった者たちを当然のように憎み攻撃するのです。だからイエス様はおっしゃって祈っておられるんです。父なる神様、どうぞこの弟子たちをあなたご自身が守りくださいと、保護してくださいと祈ってください。そうするとですね、強いバリアがですね、ここにできるわけですね。昨日の、元気の全聖書の言葉で、お送りしましたけども、ゼカリア書の2章に、主ご自身が城壁のない町エルサレムの火の城壁となって外からの攻撃を守るとおっしゃってください。そのように火の城壁となって外からの攻撃を守ってくださいと主イエス様は祈っておられるのです。そしてこの世に残る弟子たちに対する保護を求める祈りというのは実現したのです。この2000年間の間、キリスト教会ほどいろいろな迫害や攻撃を受けてきたものはありません。しかし2000年間守り続けられたのです。 さまざまな苦しい思いをした人は確かにいます。しかし守られてきた、イエス様の枝となった弟子たちがこの苦しみによって枝から切り離される、幹から切り離されたことはないのです。イエス様が弟子たちを枝として自分の体の一部として守り、また父なる神様にその保護をお求めになった。カルバンは言ってます。さまざまな危険の中にありながらなお神の助けによって無事のままでいられるのだ。私たちはいろんな危険に遭遇します。健康を害することだってあるでしょう。また経済的に苦しくなることもあるかもしれない。また人の悪意によって苦しめられることもあるかもしれない。しかしなお神の助けによって無事のままでいられる、神イエス様の枝のままでいられるのだというのです。先ほどイエス様の十字架が弟子たちの性別を全うするという言いますけど、どういうことかというと、イエス様が十字架にかかって復活なさる、そのことによってブドウの木と枝の霊的な一体というのが初めて実現するからなんです。もしイエス様が十字架にかからずに80歳90歳、あるいは100歳まで生きてですね、地上の生涯を全うしたとする、そうするとイエス様は、歴史的な偉人、イスラエルのダビデ王朝を復活した偉大なイスラエルの王として歴史に残ったかもしれない。だけどそれによっては誰も罪の許しを得ることができなかった。十字架の血が流されることなければ罪の許しも性別もなかったのです。なぜかというと、イエス様の十字架の血によってのみ私たちは清められるからです。私たちの罪は洗い流されるからです。イエス様が十字架を回避してイスラエルの王となったら、イエス様は歴史上の一人の王として記録に残ったかもしれない。しかし人はそのまま罪の中にとどまり、私たちは絶望と汚れの中に押しとどめられることになっていたのです。だからイエス様はここでお祈りになっている、彼らのために私自身を性別しますと。これはですね、ヨハネの福音書には詳しく書かれていませんけれども、マルコの福音書、ルカの福音書、マタイの福音書には全て書かれています。どのようにこのイエス様がご自分を性別する祈りをなさったのか、それは、これゲッセマネの園での祈りですけれども、イエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うところではなく願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと祈ってくださった。しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいという祈りこそがイエス様が自分を性別する祈りであったのです。先ほども言いましたけれども、もし主イエスが十字架を回避してイスラエルの王となっていたら、歴史上の偉大な人物、偉大な宗教家としての足跡を残すことはできたかもしれない。しかし誰の罪もあがなわれず、誰も神様のものとされず、誰も性別されない、人は悪魔の力に閉ざされたままであったのです。イエス様は言われました、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもち地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。 イエス様の中だけにとどまっていた永遠の命が十字架の死によって解放されて弟子たちに注がれた。ヘブ人の手紙はこのように言っています。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと。ここにある一つの捧げ物というのはご自身を十字架に捧げられたということですね。ご自身を十字架に捧げられたということ、そして全うするという言葉なんですけども、これは完全なものとしたという意味のギリシャ語です。ですから永遠に聖なるものとして完成したとおっしゃっています。皆さんどう思いますか？私は聖なるものなんだろうか、いやちょっと昨日まずいことしちゃったしなっていうのは、そういうふうに思ってる人もいるかもしれない。だけどイエス様はおっしゃってるんです。聖書は言ってる。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物、十字架によって永遠に完全なものとした、完全に神様に属するもの、神様だけのものとしたとおっしゃってるんです。だから私たち一人一人はこの世のものではないのです。まだ弱さあるかもしれない。だけど私たちはこの世に属するものではなくて、主イエス様に属するものとされたのです。永遠にそうされたのです。永遠にイエス様に属するものとされたのであります。完成したというんです。よろしいですか？苦しみや病はあります。また迫害されたり癒しめられたりすることもあるでしょう。あるいは貧しさの中に自分の尊さを見失うということもあるかもしれない。しかし性別された者たちのその尊厳、イエス様のものとされている枝の尊厳を癒しめることはできないのです。どうしてか、イエス様が私たちを枝として永遠に握り永遠に完成してくださったからです。これ決して壊されることのない完全な関係としてイエス様は全うしてくださった。そしてイエス様おっしゃってるんですね。弟子たちをこの世に残しますとおっしゃるんです。弟子たちはですね、天に属しながらこの世に残る、この世から取り去ってくださいというのではなくて、彼らをお守りくださいと、悪いものから守ってくださるようにお願いしますとおっしゃいましたけれども、なぜかというと弟子たちがこの世に残ってこの世を神の国とするために派遣されるということなんですね。イエス様はそのように弟子たちを派遣なさる。そうするとですね、こういうことになっていくわけです。天がこの世を飲み込んでいく。最終的に罪が完全になくなるとは聖書は言ってません。それは最終的に罪が滅ぼされる時が来るとおっしゃっていますので、弟子たちの働きの中でこの天がこの世の中でどんどんどんどん神の国が大きくなっていく。そしてそこに弟子たちに聖霊が注がれてですね、この働きを成していく。そのために弟子たちは残されるのです。主イエス様の十字架、これには絶対的な力がありました。枝として継がれた者たちの実存を永遠にご自分の一部として作り変えて、悪魔の力を打ち砕く、これがイエス様の十字架の力であります。私たちがどんなものであっても、私たちがどんなものであってもイエス様の十字架は絶対なんです。私たちが悪いから、私たちが十分やってないからイエス様の十字架の力が減るなんてことは絶対ないんです。イエス様の十字架の力は絶対であります。コリントにイエス様を伝えたパウロは、 その手紙の中でこのように言っています。神の御心によってキリストイエスの使徒とされ、召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと言っています。聖徒として召され、聖なるものとされた方々、最初は聖徒じゃないけども後で聖徒になるように召されたんじゃない、聖徒として聖徒の状態で召され、聖徒と聖なるものとイエスキリストにあって聖なるものとされた方々、そしてですね、さらに彼、彼は続けて言います。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を辱めるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されているものを神は選ばれましたというのです。コリント教会、このパウロが手紙を書いたコリント教会はものすごい混乱の中にありました。内部分裂があり、そしてお互いの中に対立があり、お互いをですね、裁判に訴えるようなことがあったり、あるいは聖餐式が非常に汚されていたり、あるいは男女の性的な関係において非常にした混乱、汚れ、そういうものがあった。しかしですね、パウロはそういうコリントの人々にですね、聖徒として召され、聖なるものとされた方々と書き送ったのです。なぜか、イエス様が十字架で流された血によって、イエス様に属する者たちは永遠に聖徒として完成されたからなんです。先ほど読みましたが、キリストは聖なる者とされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされた。そこにイエス様の十字架の絶対性があるのです。イエス様を信じた後に失敗するかもしれない、でもそのことによってイエス様の十字架の恵みが減るなんてことはないんです。イエス様の十字架の力は絶対だからです。永遠に聖徒として全うしてくださった。そしてさらに同じ章の終わりの方で、彼は、話を続けます。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清め、性別ですね、清めとなり贖いになってくださった。イエス様が私たちの清め、私たちを性別するものとなってくださったのであります。だから私たちは自分を見ると弱いでしょう。自分を見ると失敗した自分を見るかもしれない。病気の自分を見てがっかりするかもしれない。悲しいかもしれない。しかしイエス様は十字架にかかって私たちを清めてくださった、性別してくださった。こんな私は神様のために使われるようなものじゃないと思うような、そういうものをイエス様は選んでくださって、尊い器として用いてくださる。そのためにイエス様は自ら十字架にかかって血を流して私たちを清めてくださったのであります。どうぞこのことを私たち今日覚えたいと思います。私たちの状態がどんなであっても、私たちがどんな人間であっても、イエス様の十字架は変わることはないのです。お祈りをしましょう。 天のお父様、主イエス様、あなたの十字架の血を褒めたたえます。私たちがどんなものであっても、私たちが弱くても罪深くても、あなたの十字架は決して変わることなく、絶対的な力として私たちに恵みを与えてくださることを感謝いたします。主よ、あなたは私たちを清め分かすために、ご自身を清め分かち十字架についてくださいました。あなたの流された血によって私たちは清められ、この世から選び取られ、あなたにつながるものとされたことを心から感謝いたします。主よ、あなたに継がれ、あなたの枝となった私たち一人一人、あなたの命をいただきながら、あなたの実を結ぶものとなっていくことができるように、さらに命を注ぎ導いてください。主よ、どうぞ私たちが自分のつまらなさや病気やまた失敗に目を留めてがっかりするような時、あなたご自身が私たちの目の前に現れてくださって、この私を見よと、私につながっておれと語ってくださいますようにお願いします。主よ、どうぞ私たちをがっかりさせようとするさまざまな力を、あなたご自身が打ち砕いてくださって、私たちの目を十字架のあなたに、復活なさったあなたに、本当にしっかりと据えて、あなたから目を離すことのないように日々を過ごすことができるよう助けてください。感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。